死を仰ぎ見る人は光と輝き、恥ずかしめに顔を伏せることはない。この貧しい人が呼び求める声を主は聞き、苦難から常に救ってくださった。主の使いはその周りに陣を敷き、死を恐れる人を守り助けてくださった。賛美します。賛美歌546番。 ますまたご一緒に祈りたいと思います。主の祈り。天にますます我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。聖書を読みします。聖書は新約聖書コリントの信徒への手紙に4章の12節から18節、新約聖書の329ページです。お読みします。こうして私たちのうちには死が働き、あなた方のうちには命が働いていることになります。私は信じた、それで私は語ったと書いてある通り、それと同じ信仰の霊を持っているので、私たちも信じ、それだからこそ語ってもいます。主イエスを復活させた神がイエスと共に私たちをも復活させ、あなた方と一緒に御前に立たせてくださると私たちは知っています。すべてこれらのことはあなた方のためであり、多くの人々が豊かに恵みを受け、感謝の念に満ちて神に栄光を期すようになるためです。お祈りいたします。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいると語ってくださいます父なる御神様、その尊い皆を褒めたたえます。この一週間は私たち金沢元町教会のみんなが心を一つにして祈る日々を過ごした7日間でした。それは私たちのこの教会の牧師として細やかに牧会してくださっている大沢瑞樹先生が手術を受けられたからです。8月5日約9時間にわたる大手術でしたが、神様がしっかりと見てを置いてくださり、またお医者さんや医療スタッフの方々のお働きで無事手術が成功しましたこと、心より喜びを持って感謝の祈りをお捧げいたします。手術の間祈り続けられた大沢正義牧師と小さいお子様方ご家族、そして私たち教会員の祈りを主がお聞き届けくださいました。本当に感謝いたします。またこのほかにこの教会につながる一つの枝である姉妹は愛するお父上を天に送られました。残されましたご家族の上に神様の深いお慰めを祈ります。そしてまたこの教会の大きな枝として共に礼拝をしております一人の兄弟が胃がんの診断を受け入院されました。すべてのことを主に委ねて生きるという強い信仰を持って奥様ともどもこの試練を平安の心で受け止めておられます。どうぞ主が大いなる恵みと慈しみの御御手を持って力づけてくださいますようにと心より祈ります。 この夏は水木牧師に寄り添って大沢正義牧師は休暇中です。今朝は庵野長老が御言葉を語ってくださいます。聖霊なる神様がうちに満ち満ちて語るべき福音を与えてくださいますよう心より祈ります。私たちもコリント第2の手紙から聞こえてくる神様の御声に力づけられ、この1週間を歩ませてください。今日は75年前、長崎に原爆が投下された日です。私たちはこの8月を平和の祈りを持って過ごしたいと思います。まだそしてコロナウイルスがまだまだ猛威を振るい、この夏の暑さ、これ蒸し暑さに弱っている私たちを主が守り導いてくださいますようにと祈ります。この祈り、主の御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。使徒信条、前のプレートにあります。使徒信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
大沢正義牧師のマタイによる福音書の公開説教が一区切りついて8月9日に入られました。主日礼拝の説教者も桶谷先生と長老2名に託されることになり、私は一信徒として大沢先生の公開説教を神様からの言葉として受け止め、一人の信徒の応答として信徒の大先輩である使徒パウロの書簡から皆様と共に学びたいと思い至りました。本日の聖書箇所のパウロの書簡の主題は18節、私たちは見えるものではなく見えないものに目を注ぎます。見えるものは過ぎ去りますが、見えないものは永遠に存続するからです、の言葉です。日本語としての意味はわかります。しかし見えないものに目を注ぐとは論理としては意味が通りません。私は人生の半分以上をクリスチャンとして時間を費やしていますが、聖書の深い意味についてよくわからないことだらけです。大沢正義先生のお言葉をお借りすれば、つまずくべきところで順当につまずいてきました。見えないのだから目を注ぐことはできないはず。使徒パウロは何を訴えたかったのでしょう。少し詳しく見ていきましょう。使徒パウロは当初はキリスト信徒を迫害していた一人でした。使徒言行6、8章1節では、歴史上最初の殉教者といわれるステファノの殺害に賛成していたものでした。先週桶谷先生の説教の中でも 言われましたが、使徒言行録9章ではサウロの改心の様子が記されています。そして迫害する者から迫害される者となったのです。使徒パウロの伝道旅行は3回にもわたって、今のトルコ国ガラテアやギリシャ国コリントに伝道旅行をしたそうです。1回目のコリントへ伝道旅行をした後に教会が建てられましたが、コリントの教会に問題が起き、その建て直しを語ったのがコリントの信徒への第1の手紙です。その手紙の後、コリントの教会の進展を同胞テモテを通して聞き、さらにテモテに託してコリントの教会に書き送った手紙のうち残っている手紙がこのコリントの信徒への第2の手紙だそうです。12節、私たちのうちには死が働き、あなた方のうちには命が働いていることになります。ここで死と命が同時に働いていることが語られます。私たちのうちに死と命が別々のものではなく、死と生が一体で働くことを意味します。さらに私たちのうち、あなた方のうちと複数で語られることに惹かれます。使徒パウロは伝道の困難の中で迫害を受け、死を意識します。コリントの教会に伝える福音によって、コリントの教会の人たちのうちには主イエスの命が働きます。信仰の希望の命があなた方のうちに働き出すのです。おそらく使徒パウロはこの手紙が後世にこうして聖書として残ることは想定していなかったと思います。しかし今聖書となり、ここに読む私たちのうちにも命が働きます。13節、私は信じた、それで私は語った。今ここにこうして神学も学んだこともないただの一信徒が礼拝で語っています。信じることは語ることになると使徒パウロは伝えます。それは神様から語るものとして力を受けるからです。恐れ多いことですが、神様のために語ることは恵みなのです。14節、主イエスを復活させた神がイエスと共に私たちをも復活させ、あなた方と一緒に御前に立たせてくださると私たちは知っています。主イエスの再臨の日に神様の御前に立たせてくださることが事実として神様との約束であると語るのです。15節、これらのことは私たちのためであり、私たちを通して多くの人々が豊かに恵みを受け、感謝の念に満ちて神に栄光を期すようになる。信じることは私たちのためであり、さらに私たちを通して多くの人々が豊かに恵みを受け、感謝の念に満ちて神様に栄光を期するようになる。私たちは今こうして共に礼拝するものとされて集まっているのです。今年の春4月5月にコロナウイルス感染症拡大防止のために礼拝を大勢の人が集まる形から家庭礼拝推奨に変更せざるを得ませんでした。どうでしょうか。日曜日の10時30分に礼拝があると決められているから教会に来られているのでしょうか。教会に集まって心から礼拝したい、賛美したいと思われなかったでしょうか。神に栄光を期すようになったので、私たちは誰かから強制させられてきているわけではなく、自ら礼拝するものに変えられたからではないでしょうか。16節、だから私たちは落胆しません。たとえ私たちの外なる人は衰えていくとしても、私たちの内なる人は日々新たにされていきます。 外なる人、肉体は衰えていきます。外なる人の衰えは、小心者の私にとって怖くて恐ろしいことです。しかし内なる人は神様によってますます神様を仰ぎ、日々憧れるものとされるのです。私が二十歳の時に大阪の豊中教会で村山守康先生から洗礼を受けた後、かなりご高齢で教会に来ることのできないほどの、お会いしたことのない方から下宿にはがきをいただきました。そこには受洗おめでとうございます、いつも祈っていますとあり、思いもかけないことでびっくりしました。私は祈られていた。自分自身の信仰は自分が信じたからではなく、知らない方からも祈りを捧げていてくださったからこそ与えられて、その祈りが聞かれたと知り、涙が出ました。外ある人が衰え、教会に来られないほどであるにもかかわらず、私のことを祈っていてくださった。この方もまた、外なる人が衰えても、内なる人が新たにされて、若い男子が教会に来ていることを伝え聞き、主の導きを祈っていてくださったのです。また大好きな作家の三浦綾子さんという方も思います。教団の旭川六条教会のクリスチャンで、1999年に天に召されましたけれども、ご自身がパーキンソン病にかかられ、がんにもかかられながらも、最後まで私には死ぬという大事な仕事が残っていると言われ、信仰に生きられた作家です。三浦綾子さんのことになると話が止まらなくなるので次に進みます。17節、私たちの一時の軽い観難は比べ物にならないほどの重みのある永遠の栄光をもたらしてくれます。何気なく記されていますが、使徒パウロはすごいことを伝えています。先ほど使徒パウロが死を意識したことは朗読箇所には入れませんでしたが、一章八節から記されています。そこには、私たちは耐えられないほどひどく迫害圧迫されて、生きる望みさえ失ってしまいましたとあります。ひどい迫害を受けて命の危険まで及んだことを告げています。しかし驚くべきは次の9節、自分を頼りにすることなく死者を復活させてくださる神を頼りにするようになりました。ここに使徒パウロの絶望からの希望を知らされます。この8節の生きる望みを失った出来事と比較して、このパウロにかかる迫害観難は一時の軽い観難だと言い切るのです。なぜなら観難に勝る永遠の栄光をもたらしてくれるからだと教えます。苦難をも優れた神様の栄光、使徒パウロのような心境になれるだろうかと尻込みしてしまいます。私自身の信仰の課題の一つに、どうやって自分を頼りにせず神を頼りにして生きていけるのだろうかという問いがあります。使徒パウロの体験では、苦難こそ神を頼りにするきっかけになると伝えます。教会法にも記しましたが、私はクリスマスに受洗して、次の年1ヶ月も経たないうちにクリスチャンだった母美恵子が急性心不全で天に召されました。突然の悲しみはずっと続いています。しかし今落ち着いて思うと、この世で短い間でしたが 息子が神様に囚われた姿を見せることができてよかったと思います。どのように神を頼りにして生きるのかという問いは生涯かけて取り組むほど難問であるけれども価値のあることだと最近では思います。そして18節、私たちは見えるものではなく見えないものに目を注ぎます。見えるものは過ぎ去りますが見えないものは永遠に存続するからですと続きます。大事なものは目に見えないということで頭に浮かんだのはフランスの作家でサン・テグジュペリという人が書いた星の王子様という童話です。小さい星で生まれた星の王子様はいろんな星を旅して多くの人に出会う童話です。王子様に出会ったキツネが語る場面があります。物事はね、心で見なくてはよく見えない。一番大切なことは目に見えないと狐は王子様に語るのです。ここでは大切なのは友情とか愛情、思いやりで大人になるにつれて目の前のことに夢中になり大事なことを忘れてしまう、このようなことを伝えたいのかなと思います。使徒パウロは目には見えないものと比較して目に見えるものは過ぎ去ると言います。確かに形あるものは壊れる、人も形がなくなってしまいます。とても寂しいことですが事実です。そして目に見えないもの、私たちが見ることのできない主イエス・キリストと神は永遠であり、心を向けることが大切だと私たちに迫るのです。ここには見えないものは信じることができないというものを反論できないほど圧倒します。この聖書箇所は社会人となって山口県の宇部緑橋教会に在籍していた時、今の妻と出会った教会ですが、陣内恵子牧師夫人がよく口癖のように言っておられた箇所です。若い時、私は社会生活と教会生活との狭間で悩み、陣内ご夫妻に打ち明けて相談していました。陣内恵子さんは、生活の判断基準はこの聖書箇所でした。でも、いつか目に見えるものは過ぎ去るじゃないと判断の基準にされていました。今目にある困難と思える出来事もいつか過ぎ去る、そのようなアドバイスでもあったかと思います。過ぎ去らないものを大事にしなくちゃいけないという生活態度を学びました。寂しいことですが2017年の5月に神様のもとへ旅立たれました。私自身の信仰の歩みを少し振り返ってみますと、本年の2月2日の正義先生の礼拝説教で高倉徳太郎牧師の福音的キリスト教という本を紹介されました。私はびっくりしました。というのは、私の父に洗礼を受けた牧師は高倉徳太郎先生のご子息高倉徹先生であり、父母の結婚式も高倉徹牧師の指揮で挙式しています。赤ん坊の私が母に抱かれて母の母教会である岩国東教会の創立10周年記念礼拝で写真に写っています。私自身は記憶にありませんが、著名な牧師が山口県の田舎の教会で牧会され、岩国東教会の設立に高倉徹牧師が精力的に働かれた様子が記念誌に記されています。後に高倉徹先生は、日本の教会は名もない信徒 一人一人が支えていると言われたそうです。信徒の一人として励まされます。私自身は教会付属の幼稚園で通わされ、教会学校に通い、中学生の時には今もご健在の岩井健作先生とマンツーマンで教わりました。岩井先生は聖書について、神様と人との契約の歴史書であるとの意味を教えていただきました。その時はよく分かりませんでしたが、先日バイブルクラスで三田先生にこのことをお話しすると、聖書契約はテスタメントであり、日本語の契約は通常コントラクトの意味で意味が違うと教えていただきました。これは聖書理解としてとても大切な概念だと思います。私の父の父、祖父にあたる清さんというのですけども、海軍の軍人で戦艦の船乗りでした。父が若い時に病死し亡くなっていますので、私自身も父方の父母に祖父祖母に会ったことはありません。父が教会に行き出したきっかけは語らなかったのですが、戦後父と兄妹3人が取り残され、戦後の虚しさから教会に行き出したのだと思っています。私が生まれ育った岩国という地は米軍岩国基地があり、被爆地広島とも40キロメートルの距離であり、父母がキリスト社平和の会に入ったり、当時ベヘイレンというのがありましたけれども、その関わりに教会自体が関わっておりました。私は教会育ちなので、その雰囲気には肌感覚で馴染んでしまったのだと思います。しかし信じるかというところで飛び込めないでいました。信仰とは神様の側から与えられるものだと体験しました。私のために多くの人が祈っていてくださった、その現れです。東日本大震災の年の夏、東北教育センターエマオという施設を拠点に1週間のボランティアに参加しました。仙台市の若林区の海岸近くで、写真を撮らないでくださいと案内された場所は、地面に埋まった家の基礎だけを残し、すべてが残されていた地区でした。センターエマオでは若い女性クリスチャンの写真があり、津波の犠牲になったことが記されてありました。降りかかる災難について私たちは言葉も見つかりません。しかしボランティアに世界中から集まってきたクリスチャンとノンクリスチャンを見て、神様は人が助け合って生きるように作られていると強く感じました。主イエス・キリストの復活を仰ぎ見て、その信仰を守り継いだ弟子たちと、それに続く信仰者の歴史の縦の糸、そして同時代を生きるクリスチャンのつながり合う横の糸、この縦糸と横糸のつながりの中に私たちは確かに存在しています。私たちの信仰の弱さは、おそらく神様は百も承知であって問題にされていないのです。そのための主イエス・キリストの十字架の贖罪であったのです。使徒パウロの活躍もすごいなと思いますが、たった一人の活躍ではなく、信仰を導いたバルナバ、伝道旅行を共にしたテモテ、テトス、十二弟子の姿があります。賭けの多い私たち、しかし教会では慰めが語られます。希望が語られます。喜びを表さざるを得ないのです。目に見えないものに身を注ぐ喜びを分かち合うものとされるのです。お祈りします。 主なる神様、75年前の今日、長崎に原爆が落とされたこの日に、信仰の弱い者を講壇に立たせ御言葉を語らせたお支えを感謝します。私自身は力ないものですが、今ここにいらっしゃいます神の家族、ご家庭で礼拝を守っておられる神の家族、遠く離れていても同じ信仰を持つ神の家族、また信仰を求める神の家族と共に礼拝に預かる幸いを感謝します。信仰は自分の力で信じる信じないのではなく、主が一方的に与えられている恵みであることを、ただ私たちが受け取ることができますように。とこしえを約束された喜びもさることながら、御心の天になるごとく地にもなさせたまえの教えられた祈りが、私たち自身がこの地でなすべきことの促しであることを受け止めて、日々新たにされて与えられた使命ミッションが行えますように。手術を終えられた水木牧師を守り、一日も早く癒されますように。入院されているお一人お一人が主と共におられることを信じ癒されますように。肉親を失って悲しみにある家族と共に主がおられますように。キリストの福音を未だ知らない人たち、私がかつてそうであったように疑問を持っている人たちに受け入れられますように。お一人お一人の祈りに合わせて、主イエス・キリストのお名前によって御前にお祈りいたします。アーメン。
賛美します。298番。
Thank you.
献金をお捧げいたします。ご奉仕の方お願いします。
神様、今日も兄弟姉妹と共にあなたを礼拝することを礼拝できることを感謝いたします。病気やケアで災害によって被災され苦しみの中におられる方がたくさんおられますが、どうぞ神様、そうした方々のそばにいて励まし平穏な生活を送れますようにお導きください。ここに捧げました献金を神様の御用のためにお使いください。この祈りを、イエス・キリストの御名をもとに、御前にお捧げいたします。
アーメン。
司法に従いまして、報告します。8月16日、次週は、命と希望という題で説教があります。中を開いてくださいますと、今週の予定で、恵み祈祷会は、それから恵みの分かち合いは9回となります。お知らせの方です。今年も平和誠実献金を捧げます。受付に箱を用意いたしましたので、お捧げください。8月末までとなります。では、賛美歌541番。構想を持って礼拝を終わります。